改めまして、こんばんは。ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。はい。なんとですね、多分、3週、4週目ぐらいになるんですけど、ですね、会談会をやっていきたいと思いますので、まずは、高い市長、よろしくお願いします、という雑な振りなんですけど、もう、もうですね、3週お付き合いいただいてるんですけども
。そうですね、なんだかんだで。
なんだかんだで。偉いんですよ、高い市長は。ですね、アルコール抜きで、こちら参加していただけるっていう、この、タイムキーパー的なものも、助かってます。正気を保ってっていう部分で。はい。で、そして、なんとですね、こう2点目と言ったら申し訳ないですけど、カランドラ市長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、我々の中ではビッグゲストですけども、ですね、今回の見どころ聞きどころはっていうところを雑に言っても困るだけというところなんですけど、どうなんですかね、今回も聞いていただくという形でよろしいでしょうか。
はい。
ありがとうございます。ということで、ですね、ぶっちゃけって今回は2本撮りなんで、雑に始まっていきますので、皆様よろしくお願いします。
いえ。立ってたなって思って、うん、もう一回通って大人になって見たら、真新しい家建ってるみたいな。
ああ。
ほう。なんかこう、やっぱ時間の歪みじゃないけど、子供の頃に見える未来史じゃないけど、そういうものってあるのかもしれないですね。
そうかもしれないです。
あ、どうぞ。お待たせしました。名作市長、どうですか？
いや、まず、カサンドラ師匠の会談聞けたことが、まず、すごい、
嬉しくて。
そうですね、ちょっと内震えてまして、で、そうですね、ちょっと、怖いというか、実は、私が今日予定してた話も、まあ、ちょっとその、なんでしょうね、まあ、マルボロ師匠のお言葉借りると、時空が歪んだ、しかも心霊スポットというか、そういう家の話だったので、あ、そういうことってあるんだなと思って。今はちょっと、はい。
じゃあ、あと、高い市長、まだお時間大丈夫ですか？一応聞いてからと。
大丈夫です、大丈夫。
まだ大丈夫。あ、じゃあ、はい、この流れ、じゃあ、名作市長、じゃあ、語っていただきましょう。よろしくお願いします。
は
い、
あ、よろしくお願い。じゃあですね、今の流れに乗ってと言いますか。はい。これは福島で、お伺いした話なんですけれども、ですね、歳が、30代半ばの男性の話からお伺いしまして、まあ、福島のご出身で、で、ご自宅の近くに、あ、福島のご自宅の近くに、裏山があったと。で、ちょっと地形的に、ちょっと土地名を聞いた絵、後で地図も調べてみたんですけど、まあ、どうも、まあ、ここかなっていうようなとこがありまして、皆さん、ドラえもん、見たことあると思うんですけど、ドラえもんののび太くんが住んでる町って、町の真ん中に、裏山がドンとあるんですよね。
あ、はいはい。
はい、はい。で、福島にも似たようなところがありまして、で、その、お話伺った方、まあ、A さんとしますけど、A さんの家の近くにはその裏山と、まあ、カッパが出る沼と、あと、なんだっけな。あと、なんか、天狗が出る神社があるらしいんですね。うん。いや、わ、すげえと思って。で、ただその、その方が体験した話は、その裏山で起こった話で、その裏山の山の中に、地元の方から通称、魔女の家って呼ばれてる家があるそうなんですよ。
それは結構創作では聞くけど、初めて聞きましたよ、それ。
ね、なんか、ラノベっぽくないですか、なんか。
うん。
ゲームでありますね、魔女の家って。
ありますね。
ありますね、ね。
で、そこは廃墟らしいんですけれども、本当に山を、まあ、裏山なので、すごい低い山で、子供の足で1時間かからないぐらいまで上がっていくと、突如山の中に こうぽっかりと空いた土地がありまして、そこにすごい古い洋館みたいな、その方がおっしゃってたのは、アダムスファミリーの出てくるようなその家がポンと出てくるらしいですね。で、そこはもう人は住んでないんだけど、そこに化けが出るとか、昔魔女が住んだとか、まあ昔、外国人の一家が住んでたけど、まあ一家惨殺事件が起きて廃墟になっているんだよって、まあ今年やかにそういう噂があったものなんです、うん。で、ある年の夏休みに、友達運命家を誘って肝試しに行こうと。
うん、
で、まあ、夜は怖いし抜け出せないから、昼間に、友達を誘って4、5人でその家に行ったそうなんですね。で、大体の場所は、直前まではみんな行ったことがあると。で、本当にあったって言ってみんな逃げ帰ってくるらしいんですけども、今日はもう中に入ろうと。ということで、昼間に、肝試しで4、5人でその魔女の家に行ったらしいんですね。で、そしたら、本当に、大きい洋館で、で、外回りが結構本当に学校の体育館ぐらいあったと。だから本当に大きい家だったんだなと思うんですけれども。で、まあ、いざついてみて、
うん、
で、その玄関に行ったら、玄関に真新しいインターフォンがついてたらしいんですよ。
ほう。
見かけはアダムスファミリーの家なのに、新しいインターフォンがついてる。あれ？ここ人住んでるんじゃない？ってなったらしくて。
うん。
じゃあ人住んでたらまずいからって言って、まずそのみんなで外回りの窓から中を覗いてたらしいんですね。
うん。
なんですけども、窓もちょっと汚れてたりとか。
うん。
して中は覗けない。で、中もどうやら照明はないようで、薄暗いようで、中の良さは伺えないと。
うん。
で、これどうなってるんだろうねってなって、とりあえず、中入りたいけど、人住んでたらなって言ったら、とりあえずインターホンを押してみようって話になって、で、押すの？押すの？ってなったらしいんですけども、誰かがピンポンって押したらしくて
、
で、ピンポンってなって、でも誰だよ今押したのってなったら、そのインターホンから入って声がするらしいんですよ。
お
で、やっぱり人住んでるじゃんってなって、どうしようどうしようどうしようって言ってたら、ガチャッと扉が開いて、その扉もすごいハリーポッターに出てくるようなすげえ古い木製だったらしいんですけども、
うん。
それはガチャッと開いて、中から本当にその当時の今時の服を着た若い女性の方が出てきたらしいんです。
はい。
で、何かご用ですかって言われて、で、みんなでなんて言おう、まさか心霊スポットだと思って、肝試しに来ましたっては、言えないから、どうしようと思ってたら、仲間のうちの一人が、
うん、
お家の中肝試しさせてくださいって言っちゃったらしいんですね。で、それを聞いて最初にキョトンとしてたんですけども、ニコッと笑って、もしよければどうぞということで、
うん、
お部屋の中に伺ったらしいんですけれども。
うん、
で、中入ったら、本当に、このアダムスファミリーとか、そのハリーポッターのホグワーツみたいなとこなんで、うん、で、なんでまずそう思ったかっていうと、玄関入ると、靴を脱ぐところがなくて、床が石畳なんですって。
ほう。
で、うわ、すごいって、靴脱がなくていいんだってなって、
うん。
で、玄関入ると広いエントランスになってて、そこには、上、2階につながるその階段が、あるんですけれども、それも二手に分かれて、こう、アーチを描くようにと言いますか。
うん。
一個は普通に二階に行けるんですけれども、もう一個は螺旋階段になってて二階に行けるみたいなとこなんですって。
うん。
でも、こっちは中入っていいよっていう許可を得てるし、まあ、肝試しっていうテンションもあるので、うん、わーって言いながら、
うん。
三々五散らばって、その家を探索したらしいんですね。
うん。
で、じゃあ、本当に、お化けとかいたんですかとか、なんか変なこととかありましたって聞いたら、いや、特にその日は何もなかったんですが、ただ今思い返してみると、
うん、
いろんな部屋がありましたと。
うん、
本当に机と椅子だけがある部屋とか、本だけがある部屋とか、うん、で、 多分、キッチンなんだろうけども、すごい、もう本当に、なんて言えばいいんでしょう。居酒屋の厨房みたいな広い厨房があったりとか。
うん、
でも子供なんで、ただそれも、もう探検ごっこみたいな感じで、うわ、こんな部屋もあるんだ、こんな部屋もあるんだっていうので、その日は見てましたと。
うん
うん、で、1時間くらいで、なんかその、そこに住んでらっしゃる女性の方は、から、うん、おやつの用意ができたというお声がかかって、みんなわーっとその食堂みたいなところに集まって、お菓子を食べたのを覚えてるわけです、
うん。
で、そっからなんですけども、
うん、
で、その日はそれで帰ったらしいんですけども、またその帰るときに、その住んでらっしゃった方から、お友達連れて遊びに来ていいよって言われたのを皮切りに、その夏休み中仲間を誘って、そのお宅に、遊びに行ってたらしいですよ。
ええー。
うん。で、本当に、1階が体育館ぐらい広いので、本当にそこで、ボール遊びしたりとか、縄跳びしたりとか、それくらい、ドッジボールしたりっていうのができるくらい、
うん、
その方がおっしゃってたのは、本当に野球ができるぐらい広かったっていう。
うん、
野球はさすがにしなかったですけど、野球できるぐらい広かったんですよっていうのをおっしゃってて、
うん、
で、で、夏休みも終わりの頃に、その方一人で、まあ、その当時友達がちょっとおばあちゃん家に行ったりとか旅行に行ったりで遊べなくて、その当時、その方一人で、魔女の家に遊びに行ってたっていう話がまたちょっと奇妙な話でして、で、その日は一人で行って、まあ、いつものようにインターホンをして、で、中に、入って、で、ただ一人なので、何もすることがないので、その本がいっぱいある、本当に図書館、図書室みたいな部屋に行って、本も読んでたらしいんですね。で、その本も今思うとすごく不思議なんです。どういうことですかってお伺いすると、本当に分厚い背表紙の海外の昔の百科事典みたいな本なんですけど、私はそれ読んでたんです。ほう。で、挿絵とかもあって、おそらく童話だと思うんです。で、話の内容もその王様がどうとか、昔の王様がこの王様と戦いました、そして勝ちましたみたいな、本当に、なんだろう、昔の英雄譚みたいな、話なんですけども、それも今思うと日本語では書かれてなかったと。ただ私の頭にはそれがスラスラ入ってきて読めたんですと。っていう本を読んでたんですよ。で、まあ時間で、またそれを本を読んでたら、食堂の方から、おやつの用意ができたよって言われたんで、その本を持って、食堂に行ったと。で、食堂で、この本すごいねとか、いろんな話をしてる中で、じゃあ、A 君今日一人なのって言われて、今日一人だよ。じゃあ、お姉さんの秘密教えてあげるねって言われたらしいですよ。
ほう。
え、なんだろうと思ったら、そのお姉さんが、住んでるお姉さんが食堂にある、角砂糖入れてあるじゃないですか。
ええー。
そこから角砂糖を一個取り出して、手の中でギュッと握るんですって。で、菜箸みたいなのって言ってたんですけど、まあ、菜箸でその手をコンコンって叩くと、手の中から角砂糖じゃなくて白いちっちゃいネズミが出てくるんですって。あ、お姉さんって手品師だったんだと思ったらしくて。あ、すごいすごい、もっとやってもっとやってって言うと、そのお姉さんがニコッと笑って、今度その角砂糖からネズミに変わって、ネズミだったものをまた手のひらに入れて、キュッて握って、菜箸でポンポンって叩くと、このネズミがね、2匹に変わってるんですって。わあ、すごいすごい、もっと見せて、もっと見せてって言って、そのお姉さんが2匹のネズミを手に握って、菜箸で2回叩くと、手の中から真っ黒いカラスが出てきたんです。それがバタバタバタって飛んでいって、お姉さんがニコッと笑う。わあ、すごいすごい、お姉さん手品だ、手品師だったんだ。今度、誰々ちゃんと誰々ちゃんと誰々ちゃんと誘うから、連れてくるから、今度また見せてね、見せてねって言って、その日は、 まあ、ちょっと裏山だったの、裏山で子供の1時間ぐらいだったんで、夏といえば夕方になって山、夕方になったって言ったらもう4時、5時ぐらいだったんで、
うん、
で日も落ちてきたんで、じゃあそう今日はそろそろ帰りなさいということで、今日は山を降りたらしいですね。
うん、
そしてまた後日、その次に行った時は夏休みが終わって、で、9月ぐらいだったって話を聞いたんですけれども、みんなでその魔女の家に行ったら、その魔女の家にインターホンはついてなくて、玄関のところにこう、トラロープみたいなのがかけてあって、立ち入り口の看板がかけてあったと。で、自分の親とか、おじいちゃんとかに、あそこに人が住んでたよ、みたいな話を後ほどしたらしいんですけれども、いや、あそこはもう代々人が住んでないよ。うち不動産の知り合いけど、あそこはもうずっと空き家だぞ。じゃあいつから空き家なのって確認すると、もう、戦前以上。だから多分第一次、第二次、第一次世界大戦の頃からもう空き家だよっていうのが、書類で出てきてしまったと。
あ、書類で確認したんですか？
うおー。書類が残ってるってことは、そこに建築物があったって話なんですよ。っていうのまで分かって、で、20歳の、で、そこから時は流れて、20歳の成人式の時に、何日か休みを取って実家に滞在した時に、その成人式の中で、その魔女の家ってあったよねって話をして、
うん、
あ、そうそう、この夏休みのこの期間だけ行ってたよねって話をしたら、
うん、
その成人式で友達の一人が、
うん、
あそこ地下室あったの知ってるって言われたんですって。
おー、はい。
あ、地下室あったんだ。あったんだ。で、この地下室は何の部屋だったの？あそこなんかすごい変なとこだったじゃん。図書室みたいな部屋もあれば、すごいでっかい厨房みたいなとこもあったじゃん。あそこ何の部屋だった、うん、その地下室で何の部屋だったのって言ったら、いや、地下室には入ってないんだと。
うん。
ただ、なんかね、その、ボールかなんかが、その地下室の階段の方まで行ってしまって、あ、ここ地下室あるんだと思って、そのまま何もない真っ暗い地下まで、コンコンコンコンと階段を降りて行くと、扉があって、その扉に、おそらくなんですけど、六芒星が書いてあったらしいですね。
はや
で、わ、なんだこの部屋と思って、で、それまでいろんな部屋見ていいよって言われてたんで、その部屋も入ろうと思ったら、いつ来たのかわからない、そこに住んでた女の人が、後ろに立てて、そこはダメだよって言われたことが、俺あるんだよねっていう話を、成人式の後の飲み会で聞いたっていう話を聞いて、で、その次の日に、記憶を頼りに裏山のその魔女の家と呼ばれるところに行ったらしいんですけども、そこにはもう何も建ってなくて、普通家が建ってたっていうと、まあ、跡が残ってるというか、ここに何があったんだろうなっていうのが、位置がある程度予測はできると思うんですけれども、まるでその夏休みが終わった後に急遽建物が潰されてしまったかのように、そこの開けた土地には何も建ってなかったんですよっていうのを、福島出身の方から、お聞きしました。魔女の家というお話でした。ありがとうございます。
いやー、ありがとうございます。これいや面白いですよね。なんかそっちのね、さっきカサンドラ師匠とか高市師匠がおっしゃった家があるかどうかっていうのはもう厄介な階段を叩くがシュバババーンと走って、時の陶器見ればわかるよみたいなことをちょっと思ったんですけど、そっちを埋めてきてるから何も言えねえ。
土地名は言えないんですけど、福島のちょっとちっちゃいところで、まあ、本当に住んでる方たちが、まあ、親戚とか、まあその顔見知りが多いのでそこまで分かった。その土地があったって、家があったっていうのが分かったのも、その、20代過ぎてから、ちゃんと書類が残ってるっていうのが分かったっていうのも、まあちょっと時系列がぐちゃぐちゃになってしまったんですけども、っていうのまで聞いてて、あ、そうなんですね。で、土地の名前も一応聞いたんですけれども、
はい、
まあ一応 Google Earth で見る限りは、あ、本当に裏山があるというような、で、ここに空き地があったんだなっていうようなとこがありました。
ほど。いやいやいや。どうでしょう。これは先にちょっとカサンドラ市長の見解を聞きたいところですけど、いかがでしょうか。
その女の人が今風の格好をしてて、インターホンもつけててっていうのもすごい素敵な、なんだろう、センテンスだし、何なくなって。うん、でも、その体験者さんだけが覚えてるっていう話なのかなと思う、ヒヤヒヤしながら聞いてたんですけど、
うん、
一緒に行った子はちゃんと記憶が残ってたっていうのもあって、なおのこと不思議だなと思って。
珍しいですよね。いや、そんなことなかったよって言われるパターンが多い。
うん、言われるそうな感じ。
うん。
いやとなるとそこに、なんかね、2、3人で見たら、まあ、多分それ、実在したっていう話だと思うんですけどね。うん。いやいや、多分お話したいと思うんだよ。先に丸ボロ師匠、どうぞどうぞ。見解を。
いや、もう、こういう話、大好物なんですが。
あ、なんかすごい雑音が入ってますけど、大丈夫ですか？
こういう話、すごい大好物なんですが、まあ、かなり得意な視点から見てみると、
はい、
希望っていうのもあるんですけど、自分の。
はい、
やっぱり、近年、少しずつ話題に上がってる、もうマトリックスの歪みみたいなね。この世が、この世が仮想現実だと仮定して、やっぱりバグみたいなのが起こってるみたいな事例って結構あるんですよね。で、自分、幽霊とか、超常現象を信じてる派なんですけど、一方で、仮想現実、的なのも、信じてる方なんですよ。だから、やっぱりなんかのタイミングで、急に、あからさまに、これは異常だろっていうこと、仮想技術を仮定して、バグってのって、やっぱり急に日常に入り込んでくるのかなっていうのも思いましたね。
うわあ、その見解すごく面白い。あれなんですよね。うちもね、最近ちょっとね、なんかちゃんと追ってなくて、申し訳ないんですけども、あれなんですね、宇宙がビッグバンから始まったっていうのが、理論としてあって、で、なんでビッグバンってわかんだよ、みたいな話になった時に、一応宇宙の配置を見てたら、大体収縮していくと一点に集まってきて、そこからこうボーンと始まって宇宙がこう拡大していったよってやると、きれいに説明するから多分おそらく宇宙っていうのはビッグバンから始まったんだよっていうので、いろんな宇宙の位置とか星座の、まあ、星座とか星系の位置とかっていうのが説明つくからとりあえずこれは正しいんじゃないかな、みたいな逆説的なので補填できるからこうじゃないかなっていう流れになったんですけど、で、最近天体、まあ観測っていうのが結構ですね、遠くの銀河まで見えてきて、ビッグバンっていうのは、ただね、60億年前とかなんか、ちょっとここ、うろ覚えなんですけど、で、始まったっていう部分があったんですけど、で、明らかにそれよりも古い銀河が見つかったっていうのがあって、っていうのが最近のちょっとドクッとした話ですよね。どういうことっていう話になってきて、なんか、その話を聞くと、何かしらがあるのかなっていうのと、あとはですね、もうちょっとぶっちゃけちょっとね、どうかな、最近どうかなっていう、この中で、この会談会において思うんですけど、みんな、会談を語ってる人っていうのが、こう、まあ、昔はですね、稲川淳二先生ぐらいしか、とか、桜金蔵先生ぐらいしかいなかったんですけども、はい、今めっちゃ増えてて、多分、もう100人じゃ、聞かないぐらいいる、じゃないですか。で、 我々もカウントすると多分1000人ぐらいいるかもしれないし、まあ100人と仮定したとしても100人が全員100物語ができるって言ったらもう、1万ぐらい会があるってなると、そんなに日常的に会がいるのかっていう疑問が起こってきて、で、この前ちょっと面白かったのが、ですね、超ムーの世界とか、いろいろトカナの元の編集長の住由紀子さんがちょっと言ってて面白い見解で言ったのが、なんか、量子加速器の実験、押してるのが、王子になるとか、セイレンとかいう、あれが。
あ、はいはいはい。
うん、だから、あれでちょっと次元が破れたんじゃないかっていうので、近年、その
、スイスですね、確か、スイス。
そうそうそうそうそう、そう、うん。量子格闘機で多分次元が破れてて恐ろしいというのが、なだれ込んできてるんじゃないかな、みたいな話をしてて、なんかこれがスンとスンに落ちて、もう、んじゃあその論でいこうっていう感じに。いやー、だって怪談師が増えてきて、どんどんどんどん話が増えてくると、そんなに、果たして怪異っていうのがいっぱいいるのかっていう、ね、感じになりますけど、先日私は、ですね、シャカネライゾーさん、それファンサだよってみたいな話で言ったら、ですね、ちょうどね、昨日、一昨日ぐらいに、自分の家のドア、ね、ドアの、ドアガチャされましたね。自分がサーカーやろうと思って鍵を差し込もうと言ったら、ガチャガチャ。もっと思って、ガタッと開けて入ったら誰もいない。あ、でも子供だろうと思ったら子供めっちゃ寝てるって。ちょっと怖い流れになりましたね。はい。もう小粒すぎるんで、ちょっとうまくまとめられないんで、これはもうちょっと階段として無関というところなんですけども、ですね、もうですね、もうこのままですね、ですね、収録時間がすごいことになっているので、もしかしたら高木師匠がタイムアップになるかもしれないので、高木師匠は多分語りたいことあると思うので、どうぞ、時間大丈夫だったらちょっと語っていただく流れで
大丈夫ですか？私は全然大丈夫なので。
ああ、じゃあ、お願いします。はい。あ、じゃあ、高木師匠、じゃあ、次のお話お願いしてよろしいでしょうか？
はい。いろいろ、あるんですけど、ラジオを聞いてる皆さん、もしくはここにいる皆さんは知ってるか知ってないか、まあ、ここにいる皆さんは確実に知っていらっしゃるんですけど、私はこう、亡くなった方が見える体質で、はい、まあ、臨死体験を数々と、プラスアルファ、霊道が通るお家に、まあ、住んでいたこともあり、その亡くなった方が見える、っていう力が増してしまって、今現状、とんでもないことになって、こう、お話までできてしまうような感じの状態になっているんですけど、
ちょっと話してもらうと、ちょっと臨死体験たくさんあるっていうのは、聞き逃してたらごめんなさいですけど、マジですかって感じになりましたね。
あ、例えばなん、すごい誘ってしまうんですけども、
うん、
臨死体験っていうのは、意識がなくなる、もしくは死に近い体験をするとかなんですけど、私、崖から車で転落事故を起こしまして。
それって、それは。
それもちょっと、ホラーの階段のお話がちょっと繋がって、ちょっとまた別に長くなっちゃうので、挟んでいただいて。ああ、すいません。もらっちゃうんですけど。
持ってるなぁ。
それプラスアルファに、私今一人っ子なんですけども、
ええ、
私が生まれるもっと前に母が流産してしまって、その流産した母が、その流産した子供の記憶を私受け継いで持っているんですね。それもまた不思議な話で、そのことを母に伝えたら、あんたが生まれる前の話だよって。で、こう、お寺さんで拝んでて、新しい子供が欲しいです。可愛い子供が、新しい子供が、女の子でも男の子でもいいので欲しいですっていうのを、私見たんだよねって。斜め上らへんかなって。で、母が上で拝んでるって、家族がみんないてっていうのを見たんだよって言ったら、いや、あんたは生まれてないよ。だってあんた生まれる前だもん。じゃあこれ誰の記憶なのって考えた時に、その流産してしまった子の記憶。で、これの2点が臨死体験ってこと になるんですけど、まあ、その体験を得て、まあ、アイハウス、まあ、冷凍ハウスに住んでたこともあってなんですが、ちょうど昨日の話なんですけども、
お、はいはい。
昨日、私、ハトコと仲がすごい良くて、もう一日、半日以上とか通話をするくらい仲が良くて、で、ハトコちゃんがちょうどお休みだったので、その散歩がてら、その、心境報告だとかっていうことをいろいろこう聞いたりとか、運動してるんだ最近とかっていうのを聞いているときに、その、眠くなったら行ってね、みたいに言われたんで、ああ、じゃあ明日のこともあるから、じゃあ高雪そろそろ電話切らせてもらうねって、じゃあまたね、また次話そう、みたいな感じで切ったんですよ。で、結構趣味でゲームをするのが好きなので、こう日課のようにゲームをやって、日課のゲームを終わらせて、で、時計見たらもう夜中3時半とか、3時ちょっととか、そのくらいの時間で、わぁ、やばいとかって、やばいぞ、起きられなくなっちゃうと思ってた時に、外から、シャンって声が聞こえたんですよ。
ほう。
で、それが、一回じゃなくて、シャンシャンっていう音で、その音っていうのは、鈴の音ではなく、お坊さんとか、が持ってる、
尺状とか。
そうです、そうです。尺状の、シャンっていう音なんですよ。で、その、なんでこんな夜中に尺状の音が聞こえるんだって思って、うちアパートなんですけども、アパートから下の階層が見えるので、気になりすぎて、カーテンを開けて下を見たら、そのお坊さんが立ってるんですよ、あるところに。あれ？と思って、ちょっと好奇心がちょっと私はすごい強いので、こう、夜中でちょっと申し訳ないけどって思いながら、こう、エレベーターで下の階に降りてって、その、外に1階の方に降りてもまだ3とかって、シャンシャンとかってやっているんですよ。で、ちょうどそのところが街灯があるところだったんですけど、街灯がある真下にそのお坊さんが立っていらっしゃって、で、こう手を合わせて、なんかこう、お経のようなものをあげていらっしゃって、あ、これは今お声かけしたらご迷惑になるから、ちょっと後ろで見守っておこうって思ったんですよ。で、その、まあちょっと仏教的なお話になってしまうんですけども、こういう方々って、を、大体そういうことをしている方々っていうのは、大体自家げっていう方々なんですけど、その自家げって方々は何をするかっていうと、こう、亡くなって上に上がれなくなった方を、こう、周りに来て、こう、上に上がらせてあげるように、こう、お経をあげてあげるっていう、こう、ボランティアみたいなことをするようなことなんですけど、それをうちの、真裏、うちのアパートの真裏に、こう、ちっちゃい木造のアパートがあるんですけど、そこのアパートに向かって、こう、拝んでるんですね。で、ああ、これなんか絶対あるんだろうなって、私自身もそこのアパートが、その、6棟のうち、6×6 なんで大体12部屋あるうちに人が入ってるのが3人しかいないんですね。で、なんかあるんだろうな、それか木造だから家が響くのかな、とかって思ってはいたんですけど、何分見えてしまうので、こう、中で何かしてるとか、中でずっと立ってる人とか、首吊りしてる人とかがいるのを見かけたりするんですよ。
そこまで見えるんですか？
そこまで見えるんですよ。で、はいはいはい、今日男の人首吊りしてる、道路側の方向いてしてる、とんでもないもの見ちゃったとかって思いながら、こう、その、お坊さんの後ろで、その、お経をあげ終わるのをずっと待ってたんですね。で、結構同じ子を待ってて、で、こう、終わったなっていうくらいに、 こう、すいませんって、こう、横から声かけたら、
うん、
こう、どうしたんですか、こんな時間にって、まず言われまして、
うん、
いや、逆にこっちがどうしたんですかって聞いてしまって、
あの、お子さんが、その、ね、今日上げてるのが真夜中ですからね。
そうなんですよ。もう時計を見る限り、もう4時なんですよ、真夜中の。
真夜中もう夜明け前ですね。はい。
もう4時なんですけどって。で、4時なんですが、大丈夫なんですかって言ったら、その、いやね、私はね、すごい気になってたんですよ。ここをよく通るから、このアパートね、人入らないでしょ。だから前から来たいって思ってたんだよ。で、今、その、上に上がるようなお経をあげさせてもらったけど、僕はそういうの見えないから、上に行って上がったかはわからない。けど、僕がやれることはやった。で、それ以外でもいろんなところで、その地陰っていうことを、僕はここら辺周辺の土地が好きだから、そういうことをやってるんだって。で、話聞くと、私が住んでるところの近くのお寺の僧侶の方らしくて。で、あ、こんなにお金が入るわけじゃないんですよ、別に。お金が入るわけでもなく、誰からにも感謝されるわけでもないのに、こう自らこうやってくれる人がいるんだなって自分でびっくりしてしまって、その、なんて言うんですかね、その、すごい人だなと思って、私言ってしまったんですね。その、実は私、あの、亡くなった方見えるんですけど、一番左上のアパートで男性が首吊りで亡くなっているんです。そちらの方、今ちょっと暗くて見えないんですけど、時間があったらちょっと見させてもらいます。で、は、報告はしたんですね。で、それから、その次の日は今日なので、今日見ないとまだその家がどうなったかはわからないんです。でもその僧侶の方は、まあ、その、私はその引き続きこの近辺を、その地陰で回っているから、もし困ったことが、うちのお寺に来て、その話を、なんか近況報告でもいいからしてくれて、構わないから、してくれると助かるよっていうことが、昨日ちょうどありました。
おー、これはですね、ですね、あの、二つ分かれ目があるのが、ですね、ちょっとあの、先にちょっとコメントさせていただくと、あの、夜中にお経っていうので、ちょっとみんな、なんでっていう感じになるけど、多分それは正しいんですよ。だって昼間にお経したら、あの、お前、なんちゅうことやってるんだっていう、あの、老人が寄ってくるから。多分、夜中で誰もいないタイミングで、まあ、新聞配達の人とかいないタイミングで、あげるっていうのは、多分、お経的には多分、あの、一番、邪魔されずにっていうか、あの、警察とか呼ばれて、職質とかされずに行く流れで行くと、なるほどって、そのタイミングでやるしかないよな、って。自分がやるとしても、そのタイミングしかないな。あの、ちょっと、分かりみって感じがしました。はい。
はい。は
い、クソみたいな見解入れさせてごめんなさい。はい。これは、ですね。あの、どうですかね。あの、あと、一つ入れさせてもらうと、あの、この、何でしょうね。あの、法力とかそういうのが、あの、念仏とか、こう、唱えるけど、僕は見えないっていうのは、なんか、この、女の人はみんな大好き、夏目友人帳のあの、お坊さんの世界観みたいな感じで、わかる人しかわかんないんですけど。ものすごい量のこの法力が飛んでくる。みんな大変なことになってる。助けてくださいって言ったら、いやいやいやって、ただ単にお坊さんがたまたまお経をあげてるけど、ものすごい法力を放ってるけど、本人があの、お化けとかその妖怪見えないんで、わからないみたいな、なんか、そのあたりのこのほっこり感もあるなっていう話をちょっと、挟まっていただきました。いやいや、あの、お話したいかと思うんで、名作市長、コメントいただきたいんで、どうでしょう。
そうですね。なんか、私もあの、あれですね。夜中にお経をあげるって、なんかすごい分かりみが深いっていうのが、さらに分かりみが深いなと思いまして。
はい。
あの、 仙台の繁華街にある、すごい大きいデパートさんですかね。の、もう年に何回かやるらしいんですよ。っていうのも、そこ結構立てて長くて、まあ、いろんなことが起きると。
はい、はい。まあ、なんか、オフレコの時おっしゃってましたね、その話。あ、違う、イベントの時ですね。イベントの時もちょっと聞いたような気がします。はい。
そうですね。で、で、仙台の街中何軒かそういうとこあるらしいんですけど、そういう時もあれらしいですね。その、やっぱり営業時間にかからないように、夜にお坊さんを呼んで、ま、祝詞をあげていただいたり、お祓いをしてもらうと。
はい。
っていう話を聞いたことがあったので、で、しかもそういう時ってお坊さんの夜間出張料金がかかるから、本当は日中にしてもらいたいんだよねっていう話も聞いたことがあって。あ、すごい、そういうとこもシビアなんだなと思って。なので、そうですね、やっぱり、本当に払おうと思ったりとか、本当にそういうことされてる方って、人目のつかない時にやるよなと思って、すごい分かりみが深かったですね。
格が高い方なんだなと思って、私も最初は亡くなったお坊さんなのかと思って、その、触らせてもらっていいですか？生きてる人か確認したいんですいませんって言って触らせてもらって、実態だったので、あ、体温がある、これは生きてる人だ、よかったっていう。確認が取れて、ちょっと心の中で一安心ですね。
いやこれは、多分年がだいぶ上なんで、僕が迷ったら多分高吉市長の方が上部させて、いや、みたいな感じで。蹴散らしてもらっていいですって。
いや
、ね、いやあれよ、そうなんだね。いや、うちもずっとなんか、うわ、これ、例なのか実態なのかっていう感じが、ちょっとドキドキする高幸市長のお話ですね。本当に。どっちなんだろう、どっちなんだろうって思ってドキドキするけど。いや。あと、丸諸市長も多分お話ししたいと思うんで、どうぞ、この見解、語ってください。
もう、お経っていうワードで、思い出したことがあって。
おっと、このまま、このまま語っていただいて全然大丈夫です
よ。次の声あるじゃ別利用しちゃうんで、
本当、
触りだけなんですけど、四十九日ってあるじゃないですか。
はい。
俺ね、はい、あれね、信じてるんですよね。なんでかっていうと、自分、身内で亡くなった人がいて、これ一番最初の心理、本当に、あ、こういう世界あるんだって、自分が体験した話っていうのが、自分の身内で亡くなった人がいて、四十九日の日に、自分ともう一人、何百人ものお経が、その、当時家で全部葬式やってたんで、家の中を駆け巡るのは聞こえたんですよ。で、それがはっきりした。で、自分一人だけじゃなくて、第三者もいるっていう状態で、目の当たりにした怪奇現象だったんで、ちょっとそれ、お経の話、お経っていうワードが出てくると、いつもそれを思い出すんですよね。
ということは、
ただそれだけなんですけど。
いや、その場にいた人たちにも聞こえてたし、その何百人っていう形、聞こえてないんですか聞こえたのかな
聞こえてました。
いないはずなのに、そのお経がな、ね、すごい量のお経が聞こえてたっていうことですよね。
はい。
人間芸。
それを思い出すんですよね。やっぱその仏教とかお経とか出てくると。
ですよね。いやもう予告なんですけど、ちょっと僕の中で固まってたんですけど、ちょっと次の第2回、の戦闘会談に登壇できた時は、僕はちょっと仏教系の会談をやろうかと思いますんで、よろしくお願いしますということを。ただ、オチはちょっとひどいんで。2作はあるんですけど。
逆に楽しみですわ。
あ、そうそう。
うちは相当にひどいんです けども、えっ、ー、とですね、これはね、ちょっとですね、もう、ちょっと、ちゃんと稽古していって、稽古して、登壇しますので、戦闘会談第2回お楽しみください、みたいなところで、ちょっと微弱ながら、こう、万全も含めてやっていきたいなと思いました。いや。ではですね、やっぱりそっかーっていうか、あれですね、高木師匠が、ごめんなさい、カサンドラ師匠も語りたいことあるかなと思ったんで、ちょっと話を振らせていただこうかと思うんですけども、どうですか、このお話。
いやー、私も最初、お坊さん出てきた時に生きてるのかな、どうなんだろうと思って、でも、皆さんが、やっぱり夜にそういうことをしないと、なんか言ってくるやついるっていうふうにおっしゃってたのが、あ、確かに昼間やってたら、すごい迷惑じゃないけど、めっちゃ気になるよなと思って。
なんかこれ補足になっちゃうんですけど、
はい、
そこのアパート、私がその、こう見てる限り、5階以上は、もう、隣で横付けでパトカーが止まってるような状態が多いんですよ。
お
ー。で、こう、パトカーが何台も来たりとか、そういう状態とかも結構、私が引っ越して、やっと2年、3年目になる、今年で3年目にはなるんですけど、うん、なのに、そんな状態が結構、なんかここ数年、ここ1年前くらいからあったので、あれみたいな。ちょっと納得はいったなっていう。
うん。
ほ
う。パトカーがいっぱい来たのはもしかしてそこで亡くなったからなんじゃないかなとか、こう、いろいろ考えてしまいますよね。
少しだけ話させてもらうと、あれなんですよね。そう、見える人でも何でもない人なんですけど、いや、私が住む、これ、カサンドラ市長もちょっとご存知の吉田祐希さんの、祐希様のラジオで言ってた話なんですけれども、あれで、なんか事故物件に、私が住むと大体事故物件になるとか、死人が出るみたいな、投稿があって、で、その人が行った時すげえリアルだなと思ってゾクッと来たのが、見えないし匂いもしないんだけど、人が死んだなってわかる場面があって、それはこの部屋の中にすげえ虫が出るっていうのがあって、それは、死んだ人が、偉いことになってきて、その後特殊清掃が入った時に、めちゃめちゃバルサンを炊くから、そうなってくると虫が別の部屋にこう逃げてくるから、めっちゃ虫が出るっていうのが、うわーっていう感じですげーリアル。はい。ありがとうございます。いや、結果ちょっと続々来ました。ありがとうございます。いや。じゃあ、すみません。マルボロ師匠、今回、ですね、この流れで言って、鳥になってしまいましたけれども、ですね、もう、言っちゃいますと、すごい収録時間が伸びてるんで、どっかで、切ろうかと思いますんで、この後、ちょっと、エンディング音声と、オープニング音声をでっち上げて撮ろうかと思いますんで、ご協力お願いしますと言いながら、で、じゃあ、丸室師匠、よろしくお願いします。
あ、わかりました。
はい。
これ、今回話す話も、
はい。
クローズドの会談会でしか話したことない話なんで、一部、ちょっとぼやかしてるとこがあるんで、そこは、
ちょっとね、あれですね、編集がめんどくさいんで、ここは P 入れてくださいね、みたいなことを言われると困るんで。
もう自分でぼやかして言うんで。
自己 P でお願いしますね、
自己 P で、やるんで、 ちょっと変な箇所が何箇所があると思うんですが、そこは、そういうことなんだなと思ってもらえばいいんですけど。
あ、わかりました。はい。どうぞ。
ね、10年来の友人がいまして、その友人が、変な話ないのって自分聞いた時に話してくれた話で、俺のさ、親戚の話なんだけどって話してくれた話なんですよ、これが。友人は、親戚とも仲が良かったんですけど、一人、親戚のあるおばさんが苦手だったんですよ。で、そのおばさんがなんで苦手かっていうと、友人の母親のお姉さんにあたる人なんですけど、友人が初めて、そのおばさんの存在を認識したのが、幼稚園ぐらいの時。ある日、お母さんに連れられて、母方の実家に行った時に、母方の実家にはおばあさんがいて、3人で、普通に話してた。そしたら2階から物音が聞こえて、なんだろうなと思ってた。そしたら、おばあさんとお母さんが、何々おばさんがいるからって言って、そこで友人はおばさんの存在を認識するんですよ。で、そのおばさんっていうのが、ほぼほぼ引きこもり。二階にずっと引きこもってる。でも、もともとはそのおばさんは、母とか、その、おばあさんに話を聞くと、もともとは普通の人だった。普通の人どころか、かなり成功してる人だったんです、そのおばさん。おばさんは20代で起業して、その起業した会社が成功を収めて、もう、大金持ちになった。女社長で、もう年収とんでもないことがあって、大金持ち。なんでも欲しいものが手に入る。なんでおばさんがそうなったかっていうと、おばさんには特殊な力があったっていうんですよね。
ほう。
それは霊能力なのか超能力なのか、そこまで詳しいことは聞きたいですけど、普通の人じゃありえない力があった。で、その力を使って、成功を収めた。で、そのおばさんが成功を収めて順調満帆な30代半ばに入った時、ある日突然、おばさんが変な行動をするんですよね。それが、部屋の中、駆けずり回ったりとか、何かに怯える。
はい。
で、親戚一同が、ちょっとやばいぞって話になって、いろいろ問題を起こしてて、親戚の方に、連絡来たりとかして。で、どうしようどうしようってなってる時に、まあ、友人から見ておばあさん。だからおばさんから見てお母さん。まあ、A さんでしましょうか。A さんが、いや、私の娘だから、私がどうにかするよって、言って、その日から、A さんの家の2階に、おばさんをかくまうことになったんですよね。おばさんは、気功しかしない、もう動物のようであったり、もう今までのおばさんじゃない。で、妹とか親戚が、どうなってしまったんだよ、あの子はって話をしたら、A さんは、あの子はね、あの子のね、後ろにいるやつに取り込まれたんだよって、一言言って、あとは私がどうにかするからねって。それだけしか言わない。でも、 そのおばさんの姉妹。うん、だから自分の友人のお母さんはピンときたことがある、うん。それは何かというと、
うん、
母親から友人の母親はずっと聞かされてたんですよね。うん、あのその家系っていう、家系っていうのは、もともと、関東の、関東のある県、ある県に、そういう力を持ってた人が集まってた集落があったと。
うわって。うわ、それ見たことある。カサンドラ氏もあるよね。
そこ出身で、
うん、
いずれかは自分の娘も多分その力を受け継ぐんだろうなって。うん、で、結局のところ、
うん、
そのおばさんもだし、自分の友人の母親も、
うん、
そういう力を持ってるんですよ。で、自分の友人の母親は、うん、まあ、俗に言う霊感ぐらいだけで済んだんですけど、
うん、
おばさんの方はもっとすごい力を持ってたらしくて、それで成功を収めてて、
うん、
でその反動で、
うん、
どうもあまりにも大きな何かがいるらしくて、それに取り込まれたと。でそれで変気が触れてしまった。でこれは病院とか行っても仕方ないんで、もう自分、母親なんで自分でどうにかするって言って、自分で面倒見るって言って、うん、あのそこからその2階の部屋に、まあ、幽閉みたいな状態になるんですけど、そういうのがついた時に、自分の友人がある日、あの母親とそこに訪ねて行って、気配感じて、怖いなって、それが最初の、あのおばさんを認識した時だったんですけど、友人は、ある程度大人になってから、友人もちょっと怖い話とか好きだったんで、ちょっと気になって、母親とか親戚に、おばさんのこと聞いてみたらしいんですよ。
うん、
そしたら、変な話が出てきて、
うん、
あ、いや、あのね、ずっとおばあちゃんがあの子見てたんだけど、
うんうん
おばあちゃんも歳だし、みんなで話し合って、ちょっと病院の方に入れさせることにしたんだよねって。まあ精神病院的なとこですよね。どうも、友人が知らない間に親戚一同で話し合って、精神病院の方に入れさせたらしいんですよ。うんうん、でもその後から変なことが起こる。その一族に。
うん、
それは、昼夜問わず、
うん、
その場所、時間問わず、
うん、
親戚の視界に、そのおばさんが入ってくるんですよ。どういうことかというと、普通に、まあ親戚の P さんが仕事してると、窓の外見たら、おばさんが外に立ってるとか、で、親戚の C さんが、家事してると、声聞こえたかと思って、通り見てみると、おばさんが立ってるとか。精神病にいるはずなのに、おばさんが、その一族の前に現れ始めるんですよ。おばさんは生きてるんですよ。
うん、
生きて精神病にいる。で、そういうことが起こり始めて、気持ち悪いから、もう誰も面会に行くことなくなったんだよねって話を、友人は聞いて、それを、自分に話してきたんですよ。
うんうん、
ある日、
うん。
で、その友人は、いや、俺は、その、直接、会った時ないから、わかんないけど、まあ、俺のところには来てないけどね、はははって言ってたんですけど、
うん、
俺、そこで、ちょっと怖いことを思い出して、まあ、今からも、結構前の、その友人からその話聞いた結構前の話なんですけど、その当時、デジタルカメラ、携帯で写真撮るよりもデジタルカメラで写真撮るのが主流だったんで、
うん、
その時に、めちゃくちゃその友人と仲良かったんで、
うん、
SD カード、
うん、
自分持ってる SD カードの容量足りなかった時とか、友人に買いたいとかしちゃうんですよ。
うん、
あ、俺余ってんのあるよ、みたいな。ある日、友人に SD カード書いたときに、 俺全然これに何もで、まだ、データ入ってないから、いや、これやるよ、みたいな感じで。渡せるときに、自分で写真撮って、それ使って。じゃあ自分の、パソコンに取り込もうってときに、変なファイルあるんですよね。
お。
で、いや、これプライベートだし、見ちゃいけねえよな、って思ったけど、
うん。
これダメなんですよ、本当は。ダメだけど、気になってそのファイル開いた。そしたら、そのファイルの中に、100枚ぐらい、
うん、
もう、1秒ごとに撮ったような、ほぼ同じ画角の、
うん、
あのね、中年のおばさんのね、顔のね、アップが映ってるんですよね。
うわ
ぁ。
で、ちょっと待ってよ、ちょっと気持ち悪いと思って。これ親戚の人なのかな、わかんないけど、なんで俺の友達にこれ入ってたって。でも、怖いから、俺、友達に聞けなかったんですよ。もしかしたら、うん、もしかしたら、なんかあるのかなと思って。で、それがあって、それからもう何年も経った後に、その話聞かされて、俺友達にね、ちょっと待ってよって、勇気振り絞って、ちょっと待ってくれ。あのさ、昔、俺に SD カードよく貸してたじゃんって、あの時に、変なファイルだって、そこに、おばさんの顔のアップ、100枚ぐらい入ったんだけどって言ったら、友達が、ちょっと待って、俺そんなの知らないって言って、俺、別に家族とも SD カードシェアしてないし、あの時やったやつにはそんなのあるはずないって言ってたんですけど、俺は絶対覚えてるんですよ、それ。だから、もしかしたら、友人のところにおばさん来てん、優勝は来てないって言ってたかもしれないですけど。
うん。
もしかしたら近くまで気づかない、優勝は気づけないんだけど、近くまで来てたかもしれませんよねっていうお話でした。おしまい。
ありがとうございました。いや、これ、ちょっと先に、自分とカサンドラ市長ちょっと喜びたいんですけど、あれだよね、なんだろうね、この階段オタク的に言うと、リゾートバイト的な話の、なんか原型みたいな話、聞けたって。
ぼやかしてるところは多分そこっすよね、多分、ね。
そうだよね。カサンドラ市長、どうでしょう、はい。
わーです、鳥肌が立ちましたよね、本当に。そこに繋がるんだ、みたいな。
わかる人にはわかると思うんですけど、話せないところはそこなんですよ。
いや、どうですか？もうこれが、戦闘会なんですよって、うちが言うのもなんですけど。
行きたいですね。
面白いです、本当に。
酔ったらベラベラ話すんで。
いや、丸ボロ市長全然、なんでこの、どうしようもないラジオでこんな出来上がった話をするのかな。
いや、せっかくなんで、できる限り気持ち悪い話しようと思って。
ありがとうございます。
それで、何個か浮かんでるんですけど、みんなしっかりみんなすごい話してるんで、あ、じゃあ俺もと思って、この話はで、自分の、気持ち悪い話の中でも、まだしっかりしてる方なんで。
いやー、ほんと、もう、なんかですね、もう、よー、でも、すごい、語りたい人いろいろいると思いますけど、名作市長は最後に届きますんで、先に、高雪市長、この中でこの階段オタクのリフフっていうので、こう、あるのは、やっぱり、ね、結構亡くなった方が見えるっていう話あるんですけど、そうじゃないものっていうのは見たことあるのかなっていうのがね、ちょっとこのお話の見解で、亡くなったとか、あと明らかに人間じゃないもの的な神様とか仏っていう流れで、まあ、釈迦如来像さんの話はいただいたんで、それ以外でなんかあるのかなみたいなのをちょっとお伺いしたいです。はい。よろしくお願いします。はい。
自分が今現在でわかるのが、その、波長が合う、とかチャンネルが合うっていうのが、こう、
うん。
調子がいいときは、本当に人か、人じゃないかわからないときがあるときもあるし、わかんないときは、こう、ぼんやり影にしか見えないとか、うん、目の端にいる何か、 うーんみたいな感じの時もあるんですけど、確実に見える時は大体その人なり、あと昔に亡くなった方で、その昔に亡くなった方って本当にかわいそうな形か形状というか形してらっしゃるんですけど、人の形を捨てるんですけど、うん、あの分かりやすく言ったらこう千と千尋のお腐れ様みたいな感じの、
あ
イメージで言うとああいう感じの人の形で、口元がデロデロに溶けてしまってて会話しようにも会話ができないみたいな方とか、あと猫ちゃん犬ちゃん、
うん、
動物の類の生き物の方々とかぐらいですね。最近わかるようになったのは、こうパッと人と初対面で挨拶した時とかに、こう触ったら確実にわかるんですけど、触らないでこうどうもって挨拶した時に、あこの人この先なんかあるな、なんか怪我したりするなみたいなのは直感的にわかったりする時もあります。それかあの後ろにいる人が教えてくれたりすることもあるんですよ。
おあのあれですよね、あのその人の後ろの人っていう形ですよね。
あそうですそうです、
うん、
でその戦闘階段の会場のすごく分かりにくかったんですけども、
うん、
あのアパートの一室をお借りして第1回目はやらせていただいたじゃないですか、
うん、
で私その時に迷子になってこっちかあっちかってうろうろしてた時に、そっちじゃないこっちだよって声が聞こえて振り向いた時に、そこに壁紙にこう書いてあって、ドア開けようとしたら、うん、あれもしかしてって言ったら、あそうですよみたいな、
うん、
じゃああの声は誰だったの、こっちだよってのは誰だったのみたいな、こう教えてくれるいい人いい方とかもいたりするので、
うん、
みんながみんな本当に悪いやつはもちろんいるんです。そのさっきあの丸ボロ師匠がおっしゃったみたいに、人に取り付いてその人の人生をぐちゃぐちゃにして、そのたたりみたいなのを永遠に作っていくみたいな、末代まで呪っていくみたいなのを繰り返して、触らないでおこうね、触れてはいけないようにしようねみたいな感じの、こう亡くなった、こう、なんだろう、亡くなった側の悪い方もいらっしゃるんですよね。一概には何とも言えないですけど、でも悪いやつは悪いって感じです。
でも、あれですよね、その、なんかあの、うん、うちの中で気になったのはそれ。でも、その悪いやつもいるけど、それって人間ベースだよねっていうけど、人間じゃないっぽいのっていうのは、まだ、まあ、どうなんですかね。なんか、それはちょっと。
一応、その、自分の友人が、また逃げ人なんですけど、その当時の、その、おばあさんの方が言ってたやつを聞く限りは、どうもね、幽霊とかじゃないらしいっていうのは、聞いてますよね。人間ベースじゃない。そもそも得体の知れない存在みたいな、普通の、自分みたいな普通の人にとっては。多分そのおばあさんとか、そういう分かる人とかの間では多分何かその、概念はあるんでしょうけど、外の人間は、多分、何も言葉が当てはまらないみたいな感じでしたね。
ああ、だから、あれですよね。そうなると、どうなんですかね。犬猫とか、人間とか以外ベースで、なんか、そういう感じのやばいやつは、今のところは、勝ち合ってないみたいな認識で、高行師匠よろしいんですかね。
いや、人間、生きてる人間に対して、亡くなった犬ちゃん、猫ちゃん、恨みがある動物が人間に入ることもできるんですよ。
うん、
例えばこうめ、うん、今まですごい重まで優しかったのに、うん、急に態度がきつくなったり、好み、食べる好みが変わったり、
うん、
顔つきがきつく、こう、きつね目になって、キュッてなってきたりとかって分かりやすく言うと、うん、こう、中に違う生き物、動物が入ってるとか、よくそういうのも聞いたりします。
あ、いや、大丈夫です。というか、うち自身がね、すごく今の話、興味があったのは、その、神とか悪魔的なやつ、っていうか、多分それは人間ベースではないよなって、いや、生き物が死んで、みたいなパターンじゃないやつっていうものは、果たして見ることができるのかっていう部分がすごく気になって、でもちろんそんな見たことがある経験があったらちょっと教えてほしいなみたいな、こうもう本当に厄介な怪談男になってきてるんですけど、竹木師匠、まあ別に それはちょっと今のところ大丈夫ですよっていう話でもいいんです。ちょっとお伺いしたいなと思いまして、はい、
仏教に関しましては私も結構いろいろと調べてるんですけど、その釈迦如来地蔵様に前回そのお墓参りに行った際にそのファンサービスをいただいたっていうことと、あと、なんだろうな、こう、壁に、
はい。
女性の菩薩様が、こう、ふわーっと現れて、花を巻いて、そのままスーって消えていくっていうことは、こう、宗教関連では2回ありまして、感じですね。私も正直その霊が見えるとか宗教のその幻覚が見えるとかってなってくると、こう精神科に通ったりとかもしたんですけども、何のそのいや至って普通の人だよって診断されて、そうかしょぼんみたいな感じで帰ってきた限りなので、
いや本当にあのなんかものすごいこのすごくね、ですね、多分だけど、その、あれですよね、ヤクザ見ようとか言って、ヤクザのスポットみたいなことで突入しないとヤクザって見れないから、多分そういうとこには行ってないから、なんだろうなと。
行かないんですね、なんかわざわざこう、でも興味はありますね、ここ。と出るんだよーとかって言うんだよ。どれどれーみたいな感じで、ちょっと、ちゃかすじゃないけど、どういう人いるのかなーみたいな感じで。
うん、まあ、普通に大門振って、ヤクザの事務所で、ヤクザ見たい、ヤクザ出てこいみたいな感じで、どんどんどん扉を叩くような真似はしないっていう流れですよね。
めったにはしないですね。何がこうついてくるかわかんないですからね。
いや、ありがとうございました。ちょっと僕の疑問もだいぶちょっと言いたいこと、皆さん、ちょっと聞きたいことが部分があったんですけど、ちょっとだいぶ、疑問が評価できました。ということで、お待たせしました。名作賞、このお話どうですか？多分コメントしたくて、たからないと思うんで、ちょっとお伺いします。はい、どうぞ。
いや、そうですね。関東のあれですよね。なんだろう。超能力村じゃないですけど。
どうぞ、そう。それ、そういう話ね、
あるところのね。
はい、はい。
それ、笠原師匠も、あれ、吉田会長のラジオで、ちょっと言ってましたよね、それ。
そうですね。前に毒ハント師匠に多分お話ししたんですけど、よくテンプレ的に、階段、心霊スポットに行くと、行った人が気が狂って精神病院に行きました、みたいな話があると思うんですけれども、
はい。
あれの当事者の話を聞きましたって話を多分、前、特半年にちょっとだけ話したと思うんですけども。
多分2次会ぐらいで行ってましたね、あれ。
そうですね。
ごめんなさい、記憶が飛んでます。ごめんなさい、不明が。
そうですね、テンプレ的に、2チャンネルとかの階段で出てくる人たちっていうのは実際にいるんだよっていう話が、取材した中にありまして、あと、関東で力が持ってて、人愛っていうと、 多分つきものの話になってくるのかなって思うんですけれども、うん、ってなってくると、
うん、
ちょっとそれをなんだろう使ってたお家の話とかになってくるので、独半と師匠のラジオって結構そういうことも話すんだなと思って、ちょっとまずくないと思って今ちょっとヒヤヒヤしながら。正直聞いてたのが、そうですね、感想ですね。
いや、一つで、個人的に、ですね、うちのラジオで、はいはい、ふざけんな、お前は、何言ってんだ、こんなラジオ取りやがってって言ったのは、獣フレンズ2で、擁護したら、いや、これ面白いよって言ったから、ふざけんな、お前っていうコメントをついた記憶しかないんで。大抵こんな場所へのラジオを聞いていただいて、感想までいただいて、本当にありがとうございます。僕の中で嬉しいしかなかったんで。
うんうんうん、そうですね。なんか、クローズドの階段でしか話せないような話が、なんか、おお、なんか全世界に流れるのかなと思って、ちょっとヒヤヒヤしましたね、なんかね。
いや、できるだけぼやかしたつもりなんですけどね。
いや、でも、個人の誹謗中傷とかじゃない限りはセーフですし、先ほどの AI さんも、そのあたりまでは、ちょっとね、いや、なんでそれ、やばいタイトルをつけたらいける、バンされる可能性あるんですけど、音声データに関しては、割とね、そこまでは見てないみたいな感じがあるので、これ、動画ですらない、動画っていうか、静止画で、単に語ってる動画なんで、多分、だいぶスルーされてる部分があるんで、YouTube 放送でもね。
何かあったらもう全カットでいいんで、全部の方は。
いや、でも、いやー、あとですね、そろそろですね、ですね、収録時間というか、大変な、長い時間、お付き合いいただいておりますけれども、一応、全員、お話、できましたよね。一応大丈夫かなって。だいぶアルコール入ってきてるよ。全員にお話、大丈夫ですかね。大丈夫ですよね。大丈夫ですよね。大丈夫ですか。ああ、よかったよかった。というあたりで、一応、念のため、最後にもう一度ぐらい、ですね、多分これ、もう、言っちゃうけど、収録が、2時間10分超えてますんで、多分、前半で一応告知いただいたんですけど、もう一度ぐらい告知した方が無難かと思いますんで、名作市長、次回、戦闘会談開催の告知のほどを、もう一度お願いしてよろしいです
か。あ、わかりました。はい。戦闘会談、12月7日土曜日ですね。おそらく ちょっと早めで14時とかから始まるかなと思うんですけれども、振るってご参加をお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。
はい。
聞き手の方も、話してる方も楽しめる会にさせていただきます。すいません。
はい。こちらですね。ツイプラで告知が出る流れでよろしかったんでしょうか。
あ、そうですね。ツイプラと、あとは、ブルースカイの方でも、多分、最後流すと思いますので、そちらでご参加の方、表明をお願いいたします。
はい、ありがとうございました。ですね、こちらの告知いただいて、演者で出るか、聞き戦で出るかみたいなのが選択肢としてあるみたいな流れで、参加申し込みの時に話もしますみたいな流れで、行くような流れ。もう、流れと言ってるのは、酔っ払ってるからと思ってくださいっていうところで。で、間違いございませんでしょうか。はい。
はい、大丈夫です。3票目の時に、おっしゃっていただければ大丈夫です。
はい、ありがとうございます。ということで、この、お話を語った方で何人出られるか、不明なんですけれども、ですね、戦闘会談の方は一つよろしくお願いします。当ラジオ別にやりたいことをやってるだけなんで、という意味、そんな、ないんで。というあたりで、締めたいと思います。ありがとうございました。